こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。筋肉革命95何歳からでも実現できる95歳で当たり前に歩いて楽しむ人生は、脳卒中リハビリテーション医である酒中雅治が、長寿社会における介護を必要としない期間をどう伸ばすかを扱った健康実用書である。中心に置かれるのは、病気や要介護状態になってから機能を取り戻すだけでなく、そもそも大きな機能低下を招きにくい失態を日常から育てるという予防的な発想だ。著者はこれを攻めのリハビリという立場から説明し、独自の汗まい説を写真入りの運動とともに紹介する。本書の対象は主に中高年以降だが、単なる筋トレ本ではない。筋肉、骨、関節、認知機能、生活習慣、社会的交流、そして継続を支える楽しさを相互に関係する課題として捉える。95歳まで歩けること、移動能力だけでなく、人と会い、役割を持ち、生活を選べる基盤として考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、治すリハビリから不要にする品作りへの転換。本書を特徴づける第一の論点は、リハビリテーションを病後の回復訓練だけに限定しない点にある。著者は、身体機能が落ち、転倒、骨折、入院、活動量低下へと進んでから対応するのでは遅れやすいと考える。そこで筋肉量、骨量、柔軟性、バランス、認知面の低下が重なって自立を損なう負のスパイラルを、日頃の運動習慣によって断つことを提案する。ここでの目標は、若い頃の能力を競うことではなく、歩く、立つ、姿勢を保つ、外出するという生活機能を長く維持することである。タイトルの95歳は、年齢そのものを保障する標語というより、後期高齢期にも非介護で活動できる状態を具体的に想定するための目標として読める。著者は、開始時期として50代を重視しつつ、何歳からでも取り組む意義があるとする。加齢による変化を不可避なものとして放置せず、残された機能と改善可能性に目を向けることが本書の実践的な出発点である。次に、脳筋肉骨を一体で捉える脳筋連環の視点。 SAK の理論的な核は、筋肉だけを孤立した組織として扱わない脳筋連環の考え方である。本書では、筋肉を動かして歩行や活動を続けることが、骨や関節への適切な刺激、身体感覚、行動範囲、他者との交流とも結びつくと説明される。筋力低下は立位や歩行の不安定さを招き、活動量が減れば骨や心肺機能への刺激も減りやすい。さらに、外出や会話、新しい経験が減少すれば、認知機能や意欲にも望ましくない影響が及びうる。この連鎖を理解することで、運動を体型改善だけの課題として扱わず、生活全体を支える手段として位置づけられる。反対に、筋肉を保ち安全に動けることは、社会参加や学びを続ける余地を広げ、脳への刺激を維持する条件にもなる。本書は、運動だけで認知症や病気を防げると単純化するものではなく、身体活動、健康管理、交流を組み合わせる必要を示す。高齢期の健康を単一の数値で測らず、寛大と日常行動の相互作用として捉え直す点に、この枠組みの重要性がある。さらに、下半身の高重力筋を重視し、転倒骨折の連鎖を防ぐ。本書の運動論は、全身を均等に鍛えるという抽象論ではなく、特にトノキン群や太ももなど、立つ歩く姿勢を支える下半身の大きな筋群を優先する。高齢になるほど椅子から立ち上がる、段差を越える、歩行中にキナ台を立て直すといった動作には大きな差が生じる。こうした局面で重要なのが、重力にこうしてキナ台を支える筋肉と、関節を伸ばす働きに関わる筋肉である。筋力が低下して、前かがみの姿勢や歩幅の縮小が進むと、つまずきや転倒のリスクが高まり、骨折を契機に活動が大幅に制限される場合もある。したがって、本書は、見た目の筋肉量よりも日常動作に必要な出力と姿勢制御を問題にする。また、筋力だけでは不十分であり、股関節、膝、脊椎、肩などの可動域を保つストレッチ、体幹を含むバランス訓練を併用する意義も述べる。運動の構成を、準備運動、ストレッチ、筋力増強、生理運動という段階で示している点は、自己流で急に強い負荷をかけることを避け、継続可能な基礎作りを促すための配慮と言える。そして、7つの要素で組み立てるエッセ・ケ・オーチメッタウツは、1筋力、2体力、持久力、2バランス、脳関節可動域、柔軟性、認知機能、健康医学に楽しむこと、という7つの要素から構成される。この整理は、毎日歩いている人でも自分の習慣に欠けている領域を点検しやすくする。例えば、歩行は有酸素的な体力作りに役立つ一方、筋力、片足での安定性、関節を十分に動かす習慣まで自動的に補えるとは限らない。だからこそ、本書は、ストレッチと筋肉増強運動を組み合わせ、主肩周り、体幹、下半身に配分する考え方を示す。さらに、健康医学を1項目として含めることで、運動を生活習慣病の予防、痛みへの配慮、日常のセルフケアと切り離さない、 高齢者や持病のある人にとっては痛みふらつき、治療内容に応じて医療者に相談し負荷を調整する前提も重要である。7項目は万能な処方箋ではない。筋トレの回数だけを追うのでなく、自立生活を支える能力を多面的に整えるための実用的なチェックリストとして機能する。最後に、楽しみと社会参加を継続の条件として扱う健康法の本では、正しい運動内容が語られてもそれを何年も続ける条件が十分に扱われないことがある。本書は7つ目の柱に楽しむことを置き、運動の継続を意志力だけの問題にしない。身体機能の維持は定期的な運動だけで完結するのではなく、会いたい人がいること、外出する用事があること、誰かの役に立つこと、新しいことを学ぶことなど、日々の活動と結びつくと続きやすい。著者が交流やコミュニケーションにも触れるのは、認知機能への刺激という観点に加え、生活の目的が歯作りを支えるからである。ジム、デイケア、地域活動などを利用することは運動を教わる機会であると同時に、定期的に他者と接する仕組みにもなりうる。ただし、楽しみの形は一律ではない。本書の示唆は、特定のサービスを必ず選ぶことではなく、自分の身体状況と生活に合う活動を見つけ、無理なく反復できる環境を整えることにある。非介護を目指す取り組みを、制限や我慢ではなく、人生の選択肢を保つための習慣として再定義している。結論として、本書は50代以降に体力や歩行への不安を感じ始めた人、親世代の健康を支えたい家族、地域企業で中高年の運動機会を考える人に向く、すでに散歩や軽い運動をしている読者にとっても、筋力、持久力、バランス、柔軟性のどこが不足しやすいかを見直す材料になる。反対に、強い痛み、進行するしびれ、重い心肺疾患、転倒歴などがある場合には、本書の運動を自己判断で一律に行うのではなく、主治医や理学療法士などの助言と併用する姿勢が必要だろう。類書との際は、筋トレを若々しさや見た目のために進めるのではなく、リハビリテーション医の視点から、将来の要介護化を防ぐ生活機能の問題として位置づける点にある。また、下半身強化だけに収束せず、脳筋連関、健康管理、交流、楽しさまでを一つの実践体系にまとめている。写真入りのトレーニング紹介と、加齢の仕組みを説明する枠組みが併存するため、運動の手順だけでなく、なぜ続けるのかを理解したい読者にも有用である。95歳まで歩くという目標を、長く自分らしく暮らすための具体的な生活設計へ翻訳した健康実用書といえる。ご支援いただける場合は、坂中もうはる。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。